皆さんこんにちは。本日の出席議員は18名です。よって地方自治法第113条の規定により本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。日程第一、議案第85号押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。提案理由の説明を願います。柴山総務部長。
それでは議案書6ページを開きください。議案第85号押印見直しに伴う関係条例の整備に関する条例について説明申し上げます。現在我が国ではデジタル時代を見据えたデジタルガバメント実現のため押印廃止をはじめ様々な規制からの決別が喫緊の課題となっております。このうち押印の廃止につきましては行政手続きにおける市民負担軽減はもとより申請手続きのオンライン化促進、その先につながる業務フローのデジタル化による行政サービス向上へとつなげる端緒であり、かつ重要な取り組みです。投資においては、今年度当初より取り組んでまいりましたが、今般対象条例の洗い出しを行い、押印廃止等の対象について抽出された7つの条例のうち、担当課において見直し可能とされた5つの条例を一括して一部改正するものでございます。7ページをご覧ください。それでは第1条から順次改正内容をご説明いたします。第1条は桜川市広告式条例の一部を改正するもので、規定を公表する際の視聴員を不要とする改正とそれに伴う読み替え規定の改正でございます。第2条は桜川市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正するもので、審査申請書意見陳述についての調書等に求めている押印を不要とする改正でございます。第3条は桜川市職員の職務の宣誓に関する条例の一部を改正するもので、国の政令の改正に合わせて職務の宣誓の際の署名及び対面を不要とし、宣誓書の提出のみに改めるものでございます。第4条は桜川市火入れに関する条例の一部を改正するもので、様式第1号許可申請書及び様式第2号許可書の押印を不要とする改正でございます。第5条は桜川市水道事業給水条例の一部を改正するもので、給水装置の所有者の代理人選任に際し必要な連署押印について押印を廃止するとともに連署を連期に改めるものでございます。なお施行期日は令和4年4月1日としております。また本件とは別件になりますが、条例以外の規則、要項等に係る押印等の見直しについても現在行っており、来年4月1日からの施行を予定しております。以上で押印見直しに伴う関係条例の整備に関する条例についての説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論を終わります。お諮りします。法案は原案の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第85号は原案の通り可決することに決定いたしました。日程第2、議案第86号桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。提案理由の説明を願います。二平市民生活部長。
はい、部長。それでは議案書9ページをお開き願います、議案第86号桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の提案理由につきましてご説明申し上げます。今般健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、桜川市国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。10ページをお願いいたします。桜川市国民健康保険条例の一部を次のように改正するとし、第7条、出産育児一時金についてでございますが、第1項中の40万4000円を40万8000円に改め、同行ただし書き中、産科医療保障制度掛け金の1万6000円を、 1万2000円に改めるものでございます。改正の内容でございますが、産科医療保障制度の改正により、掛け金が1万6000円から1万2000円に引き下げられます。また、出産育児一時金の支給総額については、少子化対策としての重要性鑑み、42万円を維持すべきとされたことから、産科医療保障制度の掛け金の見直しを踏まえ、出産育児一時金の支給額を40万4000円から40万8000円に引き上げるものでございます。付則としまして、この条例は令和4年1月1日から施行するものでございます。説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご帰結くださいますようよろしくお願いいたします。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。本案は原案の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第85号は原案の通り議案第86号は原案の通り可決することに決定いたしました。日程第3、議案第87号債権の放棄についてを議題といたします。提案理由の説明を願います。二瓶建設部長。
それでは、議案書11ページを開きください。議案第87号債権の放棄についてご説明いたします。地方自治法第96条第1項第10号の規定により、次のとおり市が保有する債権を放棄することについて議会の議決を求めるものでございます。1、放棄する債権の内容は桜川市営住宅の家賃施設管理費です。2、債務者の放棄する当該家賃等の額は債務者 A の326万1260円です。3、放棄の理由は債務者 A は破産法上の免責許可決定が確定しているためです。以上で説明を終わります。内容をご審議の上ご帰結くださいますようお願いいたします。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。本案は原案の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第87号は原案の通り可決することに決定いたしました。日程第4、議案第88号訴えの提起についてを議題といたします。提案理由の説明を願います。二瓶建設部長。
それでは議案書12ページをお開きください。議案第88号訴えの提起についてご説明いたします。市営住宅、滞納家賃等の納入及び住宅明け渡しを求める訴えを提起するもので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものです。1、提起相手方の住所氏名等は、表のものでございます。2、訴えの要旨ですが、相手方は市営住宅家賃等を滞納しており、再三再四にわたる再告、再告等に応じないので、訴えにより、滞納家賃などの徴収等及び、市営住宅の明け渡しを図り、もって社会公正と法秩序を回復しようとするものです。3、訴訟遂行の方針は、括弧1、弁護士を訴訟代理人と定める。括弧2、第一審判決の結果必要がある場合は上訴いたします。以上で説明を終わります。内容をご審議の上ご議決くださいますようお願いいたします。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。はい、11番菊池信弘君。
あの まあ、再三再四ですね、催促に応じないという、ね、まあ、理由になってますけれども、その点で個人情報に、ね、触れない範囲で2つほど質問します。1点目はですね、入居者の市営住宅には何年入居しており、どのくらい滞納家賃があるのでしょうか。2点目はですね、まあ、住宅の明け渡しを求めるとのことですが、コロナ禍がまだ完全に収束していないのに、何もかかわらず、収入も不安定な中で、住宅の明け渡しを迫るに至った経緯をもう少し詳しくお聞かせください。以上です。
答弁願います。二重建設部長。
はい、室長。それでは菊池議員さんのご質問にお答えいたします。1点目の質問の入居した年と滞納家賃等ですが、平成24年1月に入居しており、住宅家賃等の滞納額については71万3600円になります。2点目のご質問の住宅の明け渡しを迫るに至った経緯ですが、市ではコロナ禍による収入が減った場合、減免措置があるので相談していただきたいと、すべての入居者に通知をしております。しかしこの入居者はそういった相談もなく、過去に何度も督促や納付相談を行ってまいりましたが、昨年11月以降は納付がされず、今年の6月を最後に全く反応がなくなりました。納付の意思が全く見受けられないため、令和3年10月11日付で内容証明付き郵便による通知を発送しております。しかしながら通知の期日までに連絡がないことや、他の入居者との公平性を考慮すると民事訴訟を提起する以外にないというような結論に至ったところでございます。以上でございます。
他に質疑ありませんか。はい、18番林悦子君。
去年の11月以降ということでほぼ1年ということですよね。で、役所にしちゃ珍しい訴訟を提起したなと思ってるんですけども、この名前まで公表されてるんですから聞いてもいいと思うんですが、この方何歳の方ですか。それと保証人はこういう時に入る時につくと思うんですけど、この保証人との関係はどのようになっているのか、この2点についてお尋ねをいたします。
答弁願います。二平建設部長。
すいません、年齢まではちょっと正確には分かりませんが、50代後半くらいの年齢と
思われます。
思います。ちょっとすいません、後ほど正確な年齢をお知らせしたいと思います。で、保証人の方につきましては、保証人の方とも一昨年お会いしまして、これ以上滞納が続くと支払うことができなくなるため、できれば早く退去するように処理していただきたいというようなお話がありました。以上です。
はい、18番林悦子君。
保証人は払う意思あるんですか。
答弁願います。二平建設部長。
私が直接お話した感じではお支払いいただけるような話はしていただきました。
いただきました、
はい、他にありませんか。質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。本案は原案の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第88号は原案の通り可決することに決定いたしました。日程第5、議案第89号、桜川指導路線の廃止について、および日程第6、議案第90号、桜川指導路線の認定について以上に議案を一括議題といたします。提案理由の説明を願います。二平建設部長。
議案書13ページをお開き願います。議案第89号、桜川市ローロス線の廃止についてご説明いたします。道路法第10条第3項の規定により、桜川市ローロス線を別紙の通り廃止するものでございます。次ページをお開き願います。一般指導、路線廃止調書の整理番号1番につきましては、路線の払い下げ希望があり、そのため路線を全線廃止するものでございます。整理番号2番につきましては、認定している路線と現況に相違があり、現況に合わせて再認定するため、一度路線を全線廃止するものでございます。1番の払い下げに関しては、払い下げ申請にあたり、地元区長及び利害関係者の払い下げに対する同意を得ており、払い下げを行っても影響がないことから、認定路線を廃止するものでございます。続きまして、議案書15ページをお開き願います。議案第90号、桜川市道路線の認定についてご説明いたします。道路法第8条第2項の規定により、桜川市道路線を別紙の通り認定するものでございます。次ページをお開き願います。一般指導路線認定調書の整理番号1番につきましては、先ほどの路線を再認定するため、一度全線廃止した路線を現況に合わせて再認定するものでございます。2番につきましては、地籍調査の際に道と押されている箇所が認定路線から漏れていたため、今回認定するものでございます。以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご帰結くださいますようお願いいたします。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論を終わります。最初に議案第89号についてお諮りします。議案第89号は原案の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第89号は原案の通り可決することに決定いたしました。続いて議案第90号は原案の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第90号は原案の通り可決することに決定いたしました。日程第7、議案第91号、令和3年度桜川市一般会計補正予算第9号を議題といたします。提案理由の説明を願います。柴山総務部長。
はい、議長。それでは、議案書17ページを開き願います。議案第91号、令和3年度桜川市一般会計補正予算、括弧第9号について概要を説明します。規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ4億2,922万4,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ214億8,534万8,000円とするものです。20ページを開き願います。第2表、継続費補正についてご説明いたします。1追加でございます。7巻1項、筑波高原キャンプ場基本構想策定業務でございます。筑波高原キャンプ場の整備方針を決定するため、2カ年の継続費として770万円を設定するものでございます。年割額は令和3年度が181万5千円、令和4年度が588万5千円となっております。23ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。2巻3項1目、森林環境譲与税36万4千円は、剰余額の増額に伴い補正するものでございます。14巻2項1目、総務手数料27万円の増額は、マイナンバーカードを活用したコンビニエンスストアでの住民票、印鑑証明の交付手数料を増額するものでございます。15巻1項1目3節、児童福祉費負担金、子どものための教育・保育給付費交付金2008万3千円は、国庫負担金の交付見込み額の見直しに伴い増額するものです。同じく2項1目、総務費国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金4400万円の増額は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により経済活動への影響を受ける事業者に対し、地域の実情に応じて 支援の取り組みを実施できるよう、事業者支援分として交付されるものでございます。同じく二目一節、児童福祉補助金は、国で閣議設定されたコロナ克服、新時代開拓のための経済対策として、0歳から高校3年生までの子どもたちに1人当たり10万円の給付を行うものです。今回の補正予算額は、5万円の現金を迅速に支給するため、子育て世帯への臨時特別給付金、給付事業費補助金2億9250万円、事務費補助金318万円が交付されるものでございます。同じく5目1節、教育費補助金、学校保健特別対策事業費補助金75万円は、各学校に対する新型コロナウイルス感染症対策にかかる国庫補助金です。16巻1項1目2節、児童福祉負担金、子どものための教育・保育給付費負担金976万6千円は、県負担金の交付見が失礼しました。県負担金の交付見込み額の見直しに伴い増額するものでございます。20巻1項1目、前年度繰越金827万5千円の増額は、歳出との差額を調整するものでございます。24ページを開き願います。21巻4項5目1節、雑入、畜生広域市町村圏事務組合分布金返還金括弧消防費821万2千円は、川島文書建設事業生産による分布金の返還金です。同じく後期高齢者医療療養給付費負担金可燃度生産金2279万3千円は、令和2年度事業の生産により計上するものでございます。同じく畜生広域市町村圏事務組合分布金返還金括弧清掃費1902万7千円は、令和2年度ごみ処理施設リサイクルプラザ基幹的設備改良事業生産による分布金の返還でございます。同じく過払い金返還金の4千円は、令和2年度多面的機能支払い交付金事業の生産金でございます。25ページを開き願います。続きまして歳出についてご説明いたします。2巻1項5目、財政管理事業2391万6千円は、震災復興特別交付税の返還によるものでございます。同じく6目、会計管理事業26万1千円は、岩瀬真壁総合窓口の銀行発出の業務形態が変わり、会計年度任用職員及び職員が現金を取り扱うことが増えるため、適正な収受及び集計を求めることから、紙幣計数機、コインソーターの購入費用を計上するものでございます。同じく8目、企画事業、475万4千円の減額は、畜生広域市町村圏事務組合負担金の議会総務費371万5千円、猶予管費103万9千円で、いずれも人事異動に伴う人件費補正により負担金を減額するものでございます。同じく3項1目、戸籍住民基本台帳事業9万円につきましては、マイナンバーカードの普及に伴い2019年7月から開始されたコンビニエンスストアでの住民票印鑑証明書などの交付数が大幅に増えたことから、コンビニ交付手数料を増額して計上するものでございます。26ページを開き願います。3巻1項2目、老人福祉費老人福祉総務事業203万4千円の増額は、70歳以上の一人暮らしの高齢者を対象とした緊急通報装置の新規設置台数が当初見込みより増加したことに加え、今後も設置要望が見込まれるため設置費用を増額して計上するものでございます。同じく3目、障害者福祉事業295万2千円の増額は、令和2年度障害者自立支援給付費国庫負担金の生産による返還金です。同じく9目、介護保険事業430万円の増額は、認定審査会事業及び認定調査事業のモバイルシステム導入に伴う事務費の増額により、介護保険特別会計繰出金を計上しております。27ページを開き願います。同じく2項1目、児童福祉総務費一人親家庭等支援事業1万8000円の増額は、令和2年度母子家庭等対策総合支援事業補助金確定による返還で 返還金でございます。同じく2目、児童措置費、子どものための教育、保育給付事業、4130万3000円の増額は、民間保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育施設に対する各種給付費の年間見込み額を精査した結果、増額を補正するものでございます。同じく7目、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業、2億9695万8000円の増額は、国で閣議決定されたコロナ克服、新時代開拓のための経済対策として、0歳から高校3年生までの子ども1人当たり、一律5万円を給付する事業でございます。事業費の主なものは11節、郵便料、口座振替手数料108万6000円、12節、電算システムの改修にかかる委託料143万円、18節、子育て世帯への臨時特別給付金に2億9250万円を計上しております。28ページをお開き願います。その他、令和2年度、子育て世帯への臨時特別給付金、給付事業費、補助金及び事業費補助金の確定による返還金としまして、127万8000円を計上するものでございます。同じく8目、子育て世帯への臨時特別給付金、給付事業、5万6000円は、令和2年度、ひとり親世帯臨時特別給付金、給付事務費、補助金の確定による返還金でございます。4巻1項2目、予防費、予防総務事業3600万円の増額は、新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金、事業者支援分を活用し、新型コロナウイルス感染拡大の第6波に備える、医療体制確保に要する経費として、10節、消耗品にて、パルスオキシメーター、コロナウイルス抗原検査キット、生活衛生用品等の購入費775万円、新型コロナウイルス感染症検査委託料に825万円を計上するものです。また、医療機関への支援に要する経費として、18節、市内医療機関18カ所への医療機関支援金2000万円を計上するものでございます。同じく3目、環境衛生事業74万4000円は、畜生広域市町村圏事務組合負担金の仮想上費について、人事異動に伴う人件費補正により負担金を増額するものでございます。29ページを開き願います。同じく2項1目、清掃総務事業70万1000円は、畜生広域市町村圏事務組合負担金の清掃費について、人事異動に伴う人件費補正により負担金を増額するものでございます。6巻1項5目、農地関係事業125万5千円は、水利組合や土地改良区が管理する農業生産基盤施設では、経年劣化による修繕が多くなってきており、次年度作付等に影響を及ぼす可能性があり、早急に対応する必要があることから、改修補助金を増額しております。同じく多面的機能支払い交付金事業4千円は、令和2年度多面的機能支払い交付金事業の生産による国県への返還金でございます。同じく7目、水田農業対策事業815万2000円については、30ページを開き願います。新規需要米推進事業におきまして、転作作物として飼料用米、米粉用米がの生産が拡大したことにより、不足が見込まれる補助金を増額するものでございます。同じく9目、施設管理費、真壁運動広場管理事業297万円ですが、原形運動場はグランドへの進入路の勾配がきつく、普通乗用車での進入に不便をきたすことから安全性を確保し、利便性の向上を図るため工事受け負い費を計上するものでございます。同じく2項2目、林業振興費、森林環境譲与税活用事業36万4千円は、譲与税の増額分を森林環境譲与税基金に積み立てるため増額するものでございます。同じく3目、林道整備費、林道整備事業635万8千円につきましては、一つ目に、林道東山線の排水不良による乗り面崩壊拡大に対応するため、2カ所の横断後修繕工事を行うものです。2つ目に、地方創生道整備推進交付金事業で実施する林道坂寄線整備事業で基本計画策定時より、乗り面崩壊が悪化し、実施設計において事業費が増額したため、追加計上をしております。31ページを開き願います。7巻1項2目、 商工振興事業252万円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となった茨城ストーンフェスティバルとまほろばの石祭り開催補助金を減額し、新たに要望のあった桜川ストーンフェア開催補助金を計上するものでございます。同じく4目、観光事業181万5千円は、筑波高原キャンプ場の整備方針を決定するため、基本構想作成業務委託料を計上するものでございます。同じく、自然公園管理事業129万8千円は、富谷山公園トイレを洋式化するための工事受け費を計上しております。8巻4項2目、公園事業330万9千円は、筑西広域商村圏事務組合負担金の公園費について、人事異動による人件費補正に伴い負担金を増額するものでございます。32ページを開き願います。10巻2項1目、学校管理費は岩瀬小学校教育活動継続支援事業に16万円、坂戸小学校、南井田小学校、羽黒小学校、天引小学校、大国小学校の教育活動継続支援事業に各11万円。33ページを開き願います。野外小学校、川保小学校の教育活動継続支援事業に各10万円を計上しております。これらは補助金を活用し、感染症対策に必要になる物品の購入費を各小学校に計上するものでございます。同じく3校1目、学校管理費は、岩瀬東中学校、岩瀬西中学校、大和中学校、桜川中学校の教育活動継続支援事業それぞれ11万円を計上するものです。こちらも補助金を活用し、感染症対策に必要な物品の購入費を各中学校に計上するものでございます。34ページを開き願います。同じく4項1目、学校管理費は、桃山学園前期課程教育活動継続支援事業に16万円、後期課程教育活動継続支援事業に11万円を計上しております。こちらも補助金を活用し、感染症対策に必要な物品の購入費を義務教育学校に計上するものでもございます。以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。はい、11番、菊池伸弘君。
20ページのですね、筑波高原キャンプ場、基本策定業務770万円。今まで見過ごしてきたのですが、今回伺います。私もこのキャンプ場は、真壁高校の教員時代はお世話になりました。今回、基本構想を専門業者に委託しているとのことですが、主として、このキャンプ場をどのように考えて委託したのでしょうか。もっと、キャンプ場として充実したいとか、別のものに利用したいとか、委託するにも条件をつけると思いますが、どのような条件をつけているのでしょうか。また、委託した業者は、この方面の業者としては、どのような実績のある業者なのでしょうか。説明をお願いいたします。
答弁願います。秋山経済部長。
はい、議長。はい、それでは菊池議員さんのご質問にお答えいたします。31ページ7巻1項4目、観光費12節委託料、筑波高原キャンプ場基本構想策定業務委託料でございますが、筑波高原キャンプ場基本構想策定業務につきましては、こちらの町人仕事総合戦略に掲げられている滞在型観光の推進を図るため、令和3年9月28日に締結をいたしました株式会社モンベルとの包括連携協定における7項目の連携協力事項により、今後の整備方針を決定するために、モンベルグループである株式会社ネイチャーエンタープライズに基本構想策定業務の委託を予定しているものでございます。株式会社ネイチャーエンタープライズは、株式会社モンベルのほか6社からなるアウトドアスポーツ用品の製造卸イベント運営企画等を手掛ける総合グループ内の会社でございます。地域活性事業コンサルティングや野外活動施設運営建築設計業務等の事業を行っており、 モンベルグループでは福岡県や高知県等の全国6カ所でキャンプ場や山小屋の運営を行っている実績のある会社でございます。筑波高原キャンプ場の整備につきましては、筑波山中腹の水郷筑波国定公園内に位置し、自然環境に恵まれていることから、策定業務の調査等を踏まえまして、自然の豊かさや眼下に見える眺望を生かした上野沼安らぎの里キャンプ場とは趣の違う魅力あるキャンプ場を整備するとともに、整備することにより桜川市の魅力を利用者の方々に知っていただき、首都圏から比較的近い地域性を生かした観光資源として活用していきたいということで、今回業務委託のをさせていただきました。以上です。
他にございませんか。5番武井久志君。
武井です。ですね、ページ26ページなんですが、民生費の老人福祉
総務事業。武井議員、マイク近づけてください。
すみません。老人福祉総務事業、この中で緊急通報システム設置費ということであるかと思うんですが、今の現状を、追加、増加したため、追加したということであるんですが、今現状、対象者どのくらいいて、今後何台ぐらい、違う何箇所ぐらい、予定しているのか分かれば教えていただきたいと思います。
答弁願います。上野保健福祉部長。
はい、武井議員の質問にお答えいたします。今回の緊急通報システムの補正ですが、当初20台の新設を用意していましたが、新規の希望が44件ほどございまして、それで15台分が不足したために補正をお願いするものでございます。現在の設置状況ですが、176台設置してあるところでございます。以上です。
他にございませんか。はい、2番川又隆君。
先ほども福祉議員から質問がありましたけれども、追加でちょっと、例の筑波高原キャンプ場の関係を数点、それから、6館の農地関係事業について 2、3 点質問させていただきます。まず筑波高原キャンプ場につきましては、継続費の補正、
川又議員、ページ数も合わせてお願いします。
ページ数20ページですね。20ページに継続費補正がございます。それから31ページに筑波高原キャンプ場基本構想業務委託料181万5000円とあります。この2つについて、これについてです。でまず継続費ですが、桜川市さんの予算書とか拝見しますと、債務負担行為とそれから継続費と両方使っております。で、両方ともその、翌年度、次の年度の予算を拘束するといいますか、次の年度の予算の義務化されしなければいけないというようなことで、同じような性格を持っているんですが、どういうふうにこの2つを桜川市さんの場合は使い分けているのか、債務負担行為と義務、継続費補正をですね、どういうふうに使い分けて運用なさっているのかって、そのルールがあるんじゃないかと思いますので、そこをお聞きしたいと思います。債務参考だけでやってる実際もあるんですね。そういう点でちょっと私にはちょっとこの区分けの仕方はよく分かりませんので お聞きしたいと思います。それから、筑波高原キャンプ場の策定業務のついてですが、その結構筑波高原キャンプ場といいましても範囲として大変広いところがあると思いますし、また内容もですね、例えばハード事業だけで考えるのか、地元のいろんなお土産等を買ってもらえるようなソフト事業まで入るのか、このモンベルさんそのものが、結構面白い事業をやっているところですので、いろんな能力を持っているのではないかと思いますので、その辺のところどこまで考えるのかということと合わせて、実は私は今年5回ぐらい、筑波山北側ルートから登ったりしています。 まあ、そういう意味では非常に貴重なですね、例えば、3月になるとカタクリが咲くし、それから5月ぐらいでしょうか、二輪草の群生地もあるということで、非常に貴重な植生があります。でそういう意味では まあ、ある意味ではモンベルさんの得意なところかもしれないんですが、そういう環境保全対策、保護対策みたいなものもその含まれるのかどうか、つまりお客さんを集めればいいということではないわけですので、首都圏から、先ほどの答弁にありましたように、首都圏からお客さんが来てほしいというのは私もそう思いますが、同時にある種 その環境保全意識もきちんと持っていただかなきゃいけないという問題がありますので、その点のところですね。それから策定手続きの問題です。まあ、770万ということで、結構大きな額を使いますけれども、まあ、この地域についてはご存知のように、まあ、市長も出席なさっていると思いますが、山の会とかという形でもって、まあ、森林とか環境を保護する団体もありますし、まあ、私もそうですが、筑波山に登るいろんなグループのがあります、まあ、そういう人たちの意見を十分に取り入れるような仕組みになってんだろうか、つまりいろんなワークショップをやって、まあ、その基本構想をまとめていくという形をぜひ取らないといけないと思いますので、その辺の策定プロセスがどうなってんのかということをお聞きしたいと思います。それからまあまあ、それに関連してということなんですが、筑波山に登るルートはご存知のように4本あります、まあ、主なルートが4本あるというだけであって、まあ、ある意味ではマニアの方にとってはいろんな道があるわけですね。でそういうことの中で、まあ、実はそのトイレが、キャンプ場のところだけはトイレがありますけれども、それ以外のところはトイレもありません。それから駐車場もキャンプ場のところを除けば結構不足していると思います。まあ、私は平日しか行かないというか、土日は若い人が行くべきだろうということで平日しか行きませんが、平日でも相当早く行かないと駐車できないという状況ですので、この辺 その、まあ駐車場の不足、それからトイレがない、この辺のところもその、まあ、この新しい計画の中で考えるのでしょうけれども、できれば早くやっていただきたいというふうに思います。まあ、それと先ほど僕は答弁にあるのかなと思ったんですが、現在結構高齢者をはじめとしてたくさんここに登山に来られる方っていうのはたくさんいるんですね。残念ながら首都圏のナンバーはあんまりないんですが、埼玉まであるんですけども、まあ、そういう意味でどのぐらいのお客さんというのは変ですね、ハイキングとか登山客が現在どのぐらいこう来ているのかというデータも教えていただければと思います。それからこれはもしかすると林道の問題ですので、まあ、ちょっと担当が違うのかもしれませんが、ユースホステルに行く道からこのキャンプ場に行く道の500メートルぐらい の舗装されていない林道があります。でここはですね、非常に危険な道ですね。まあ、崖が片方崖になっている、でそれからアップダウンがありますから相手から来る道が見えないとか、そういった意味でここはですね、まあ、策定基本構想策定以前にですね、早く整備をした方がいいんではないかというふうに思いますので、この点は要望、ガードレールの設置とか拡幅ですね、要望しておきたいと思います。それからもう一点、ここについてのもう一点なんですが、基本構想策定の中でハイキングする方とかですね、それから、まあ、登山する方からもぜひ料金を取るような仕組みをお願いしたいと思います。これは要望になります。まあ、以上、そこについてご質問しますので、簡単で結構ですから答弁をお願いしたいと思います。以上です。
答弁願います。柴山総務部長。
それでは私の方からは第2票継続費に関連する質問で、1つ目の継続費と債務負担行為の使い分けに関する質問についてお答えいたします。まず継続費ですが、 継続費とは普通公地方公共団体の経費をもって支弁する事件で、その履行に数年同様するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定めて数年度にわたって支出する経費であると、地方自治法第212条にて規定されております。一方、債務負担行為とは、歳出予算の金額、継続費の総額、または、繰り越し免許費の金額に含まれているものを除き、将来にわたる地方公共団体の債務を負担する行為であると、同法第214条において規定されております。継続費は支出する権限までは直接付与されているものでございます。これに対して債務負担行為は単に債務を負担する権限を付与されているものです。継続費は経費の総額、履行期間の確定、年割額の定めが設定要件とされており、数年度にわたって支出することができます。一方、債務負担行為は将来の財政負担は予想されるものの、経費が具体的に確定していない場合、または将来において経費の支出を行わないで目的が達成できるような場合のように、予算として定める年度での経費の確定は必ずしも要件とされておりません。また、継続費の年割額には、初年度分の経費も継続費の中に含めて計上すると同時に、当年度の歳出予算も計上しなければなりません。一方、債務負担行為の限度額からは、歳出予算の金額を除くため、初年度の経費が歳出予算に計上されていれば、次年度以降の経費を限度額として設定しております。これらの相違点を踏まえ、桜川市においては、今回2カ年で設定する筑波高原キャンプ場基本構想策定業務委託料や、一般会計補正予算第8号にてご議決をいただいている複合施設建設事業のように、複数年にわたる単発的な事業を継続費として選択しております。設定期間内に限度額の範囲で事業を完遂することを目的としておりますので、定時繰り越しを想定とした内容の事業については、継続費の設定を採用しております。一方、債務負担行為に関する予算は、学校給食センターの調理業務委託や配送業務委託のように長期にわたって契約を要する案件について採用しております。以上でございます。
続いて、秋山経済部長。
はい、議長。それでは川俣議員さんより、事前にご質問をいただいておりますので、それに沿って、ご回答をしたいと思います。また先ほど菊池議員さんからも同じ質問がありましたので、重複するところはございますが、ご理解いただきたいと思います。それでは今回の基本構想策定業務につきましては、筑波高原キャンプ場を整備するため、民間業者のノウハウを活用し、整備方針を決定することを目的として、基本構想及び基本計画、懲戒図の等の作成を業務委託するものでございます。業務の範囲につきましては、筑波高原キャンプ場と侵入路を含むもので、策定の作業にあたっては、上野の前安田里キャンプ場等の、と他の観光資源があることから、周辺調査を実施するとともに、キャンプ場内にカタクリの群生地など、保護すべき自然植物がありますので、自然保護にも取り組むことを考えており、またキャンプ場の侵入路につきましても、今回の策定業務の中で検討をしてまいりたいと思います。なお、策定業務の進め方につきましては、今後事業者と協議して検討していくことになります。先ほどのご質問で、施設のハード面、それと地場のお土産などのソフト面も含まれるのかというご質問ではございますが、こちらについては含まれてはおりますので、あくまでもキャンプ場の基本設計ということでございますので、ご理解いただきたいと思います。続きまして、括弧4、括弧6のご質問につきましては、今回の策定業務は筑波高原キャンプ場の整備方針の決定を目的としておりますので、委託業務には含まれておりません。また括弧4の登山道でございますが、こちらは関東の触れ合いの道でございまして、こちらの県の管轄となっておりますので、ご質問をいただいています括弧 E 括弧 U につきましては、 県の担当課にご意見の方を伝えたいと思います。また、ハイキング登山者数はということでございますが、こちらについては把握の方はしておりません。続きまして、括弧6、今後、キャンプ場の整備状況に合わせて、運営方法の方を検討してまいりたいと思います。続きまして、もう一つ、6巻1項5目、農地関係事業125万5千円の補正の方のご質問をいただいておりますが、
聞いてないです
よ。いいですか。
聞いてねえぞ。
すみません、申し訳ない。
はい、2番川又隆君。
モンベルトの包括協定の締結について、市の方のホームページから見させていただきました。それからモンベルの会社のホームページもじっくりと見させていただきました。それで1点だけちょっと気になることがありますのでご要望しておきます。包括協定をですね、この協定連携事項1から6まで入ってまして、大変内容的には立派な内容だと思います。特に、括弧6など、その1から6まで包括協定ありますが、6など農林水産業の活性化に関することとも入ってますので、で気になりますのはですね、これは同時にモンベル社のホームページでもって入っているモンベル社の、社税というか経営方針なんです。で僕はモンベルと包括協定を結ぶならば、やはり それこそ市長なり桜川市が標榜しているその山桜の里、あるいは山桜の保護をこういうふうに したいと、そういうことで一緒に協力してほしいというのが入って当然かなと思ったんですが、全くそういうことが入ってなくて、モンベル社の、社の方針だけがでもって、それがイコール、協定になっている、包括協定になっているということがあります。この辺は非常に気になります。つまり、端的に言うと、モンベルというのは非常にユニークで面白い会社だと私も思いますし、私も愛用しているものですが、やはりモンベルの経営戦略の中に組み込まれるだけだとあまり意味が、桜川市が組み込まれるだけでは意味がないんであって、反対にやっぱりモンベルのノウハウを積極的に桜川市が吸収すると、でそういうことを吸収しながら、例えば山桜を保全していく、あるいは山桜の里らしくにそこに、いろんな人が来てもらうと、そういうふうなものが入らなきゃいけないんだろうかというふうに私は考えますので、この点も十分にこの包括協定の運用にあたっては、ご留意いただきたいというか、そういう方向に持っていっていただきたいということを最後に要望しておきます。以上です。
他に質疑ありませんか。質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論を終わります。お諮りします。本案は原案の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第91号は原案の通り可決することに決定いたしました。日程第8、議案第92号、令和3年度桜川市介護保険特別会計補正予算第2号を議題といたします。提案理由の説明を願います。上野保健福祉部長。
議案書35ページをお願いいたします。議案第92号、令和3年度桜川市介護保険特別会計補正予算括弧第2号について説明いたします。規定の予算額に歳入歳出それぞれ4608万4千円を追加し、予算総額をそれぞれ47億4298万3千円とするものでございます。40ページをお願いいたします。事項別明細書でご説明いたします。歳入7巻1項4目その他一般会計繰入金430万円は事務費への繰入金になります。財源は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金になります。第8巻1項1目繰越金は4178万4000円で前年度繰り越し金になります。41ページをお願いいたします。歳出になります。一貫一項一目一般管理費、一般管理職員給与関係経費27万7000円は時間外勤務手当になります。 一貫参考二目認定調査費等402万3000円は一節報酬67万7000円の減額は会計年度任用職員の退職によるものでございます。12節委託料469万6000円の内訳は訪問調査モバイルシステム導入に伴いましてカスタマイズ等の追加作業費用になります。これは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用する事業になります。認定介護認定調査委託料39万6000円は要介護認定申請の増加に伴いまして認定調査90件ほど外部に委託する費用になります。第7巻1項3目償還金4178万4000円は国県等の負担金の令和2年度清算分に伴う返還金でございます。以上で説明を終わります。ご帰結くださいますようお願い申し上げます。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論を終わります。お諮りします。本案は原案の通り決定することにご異議ありませんか。言いなしと認めます。よって議案第92号は原案の通り可決することに決定いたしました。日程第9議会運営委員長並びに各常任委員長議会広報特別委員会委員長から会議規則第111条の規定によりお手元に配布した通り閉会中の継続調査の申し出がありました。お諮りします。各委員長からの申し出の通り閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。異なしと認めます。よって議会運営委員長並びに各常任委員長議会広報特別委員会委員長からの申し出の通り閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。ここで市長より発言を求められておりますのでこれを許します。大塚市長。
令和3年第4回桜川市議会定例会の閉会にあたりお礼を兼ねまして一言ご挨拶申し上げます。今定例会12月7日から10日までの4日間の会期で開催され議員閣におかれましては慎重なるご審議を賜り心から感謝申し上げます。皆様のご理解とご協力により提案いたしました案件につきまして原案の通り議決いただきましたこと厚く御礼申し上げます。最後に本年中の議員閣議のご協力に感謝を申し上げますとともに来年も引き続きご尽力賜りますようお願い申し上げまして閉会のご挨拶とさせていただきます。お疲れ様でした。
本定例会に付議された案件はすべて議了いたしました。以上で令和3年第4回桜川市議会定例会を閉会します。ご苦労様でした。